アンヌーの
佐賀の小部屋。さあ今日も始まりました佐賀の小部屋。福岡のお隣佐賀県に関する耳寄りなニュースやお出かけ情報がたっぷり詰まっているお部屋なんだとか。毎週私たちアンルーがこの佐賀の小部屋を訪れ、小部屋で待つゲストの方からいろんなお話を聞いていきます。さあ今日はどんなゲストの方が待っているんでしょうか。おはようございます。
おはようございます。いらっしゃいませ。
お邪魔します。
佐賀県佐賀2024企画広報チームの福井翔一と申します。
福井さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速なんですが、佐賀2024とは一体何のことなのか教えていただけますか。
はい、来年2024年佐賀県で日本最大級のスポーツの祭典、国民スポーツ大会、全国障害者スポーツ大会が開催されます。
はい、
この2つを合わせて佐賀2024という愛称で呼んでいます。
うん、
佐賀2024は今までの国民体育大会、通称国体が国民スポーツ大会に名前を変える最初の大会です。
はい、
最初の大会にふさわしいいろんな企画を予定しています。
うん、
今日はその佐賀2024に関連した情報をご紹介します。
はい、大きなスポーツの祭典が佐賀で開催されるということで本当に楽しみなんですが、競技や開催場所についても教えていただけますか。
本当にたくさんの競技が佐賀サンライズパークをはじめ県内の至るところで開催されます。
うーん、
例えばメジャーな競技でいうとサッカーやバスケットボール、
はい、
バレーボールはもちろん、東京2020でも正式に競技になったスポーツクライミング、
はあはあ、
全勝スポの競技も、車椅子バスケットボールやボッチャなど全部で95競技もあるんです。
え、95競技もあるんですか。
そうなんです。実は滝登りや草スキーも競技の一つだったりします。
え、めちゃめちゃ面白い。
ありがとうございます。そうなんですよね。はい、開催場所も本当に様々で、県内の20の全部の市町で少なくとも1競技は開催します。
はい、
例えば国スポも全勝スポも陸上競技は佐賀市で、
うん、
バスケットボールは唐津市で開催されます。
うーん、
一つの競技でも複数の市町で開催することもあり、
はい、
例えばサッカーは佐賀市と鳥栖市で、
ほう、
ソフトボールなどは小城市、上峰町、宮城町、江北町、白石町、多良町で開催されます。
はい、
実は県外で開催される競技もあって、自転車の一部は大分県日田市、ライフル射撃の一部は大分県由布市、
はい、
カヌーの一部は鹿児島県湧水町、馬術は兵庫県三木市で開催されます。
うーん、
どの競技がどこで開催されるか、ぜひ佐賀2024公式ホームページをチェックしてみてください。
はい、いやだからこう佐賀県全体を中心に、まあ、九州から兵庫県までいろんなところで開催されるということですね。でそんな中、佐賀2024の会場にもなる現在建設中の佐賀アリーナ、今年いよいよオープンですね。佐賀アリーナについて教えていただけますか。
はい、佐賀アクアや佐賀スタジアムなどの施設全体の名称を佐賀サンライズパークと言いますが、
はい、
その中核施設となるのが九州最大級の多目的アリーナ、佐賀アリーナです。
うん、
今年5月にオープンします。メインアリーナはどの観客席からも見やすいすり鉢状の形をしている新時代のエンターテイメントアリーナです。
うん、へ
ー、観客席は約8400席で、全ての観客席にはドリンクホルダーがついています。
はい、
マス席やボックス席などバリエーションが豊富で、それぞれのスタイルで楽しみながら観戦ができます。またアリーナ内にはセンターハングビジョン、壁面ビジョン、リボンビジョンなどがあり、さまざまな演出が可能です。
うん、
プロスポーツの試合やトップアーティストのコンサート、学会や展示会など多彩なイベントが開催されます。
はい、
国スポの閉会式もアリーナで行われます。
いや、実際ねドライブでこう佐賀に訪れた時、もう大掛かりな建設工事をされていて、私もね注目していたんですよ。でだんだんこう徐々に徐々にこう出来上がって完成に近づいていってる様子っていうのがここ数年、見えていたんですけれども、今年5月にオープンということで、いやオープンした後どんなイベントが予定されてるんですか。
はい、ワクワクするようなイベントがどんどん組まれていってます。
ほう、
すでに決まっているイベントで公表できるものだけでも、
うん、
6月4日の日曜日は佐賀アリーナオープン記念 With You 佐賀県文化芸術祭、6月10日11日の土日はフィギュアスケートショー、
はい、
17、18の土日はビーズのコンサート、7月の29、30の土日は松任谷由実さんのコンサート、
はいはい、
8月25から27はディズニーオンアイス、 その他日本代表クラスのアスリートによるエキシビジョンマッチなど開催予定です。
いやーもうこれだって本当今その紹介できる範囲でこれってことでしょ。
そうですね。
いやーもうこれもちろんね、どんな素晴らしいアーティストさん、どんなショーを見せてくれるのか、
はい、
本当に楽しみですよね。
はい、私も楽しみなんですよ ね、
ね。で以前このコーナーでもご紹介させていただきました、佐賀のプロバスケットボールチーム佐賀バルーナーズやプロバレーボールチーム久光スプリングスのホームゲームも今後はこの佐賀アリーナで開催されるということなんですよね。
そうですね。アリーナオープン後は佐賀バルーナーズと久光スプリングスのホームゲームは佐賀アリーナで行われます。今までよりもさらに試合を楽しめる空間や演出になっていますし、
はい、
佐賀駅からも歩いて15分と意外と近い、バスもありますのでぜひ県内県外から多くの方に足を運んでいただきたいです。
はい。そして1月16日に解禁になったばかりということなんですが、佐賀2024の大会イメージソングが決まりました。パチパチパチパチパチ。
そうです、やっと完成しました。
ちょっと今思いがこもってましたね。
はい、もうやっとです。
はい、じゃあタイトルをお願いします。
はい、タイトルはバトンズ君の夢が叶う時です。はい、作詞作曲歌それぞれ佐賀県出身のアーティストにお願いして、みんなの思いが詰まった素晴らしい歌になりました。
うん、
歌は e-girls などで活躍された鷲尾玲奈さん、
はい、
作詞はイラストレーターのみつるさん、
うん、
作曲はミュージシャンの千綿秀則さんと豪華メンバーで作り上げられました。
いやーもうこれどんな感じで仕上がっているのか、きっとラジオの前のあなたにもこの後届くんではないかと思いますのでお聞きいただきたいと思いますが、やっぱりこの今回のイメージソングの制作って大変だったと思います。エピソードなどお願いします。
はい、正直完成までの道のりってとっても長くてスポーツでするだけじゃなくて見ることも支えることもあって、
うんうん、
する人だけのための歌にはしたくなかった、
はい、
また佐賀2024のその先も見据えた歌にしたかった、
うんうん、
我々結構熱い思いを掲げていたので、まずこの思いを受け止めてくれるアーティスト探しからでした、
はい、
でメンバーが決まった後もメンバーそれぞれ熱い思いがあったので、
うん、
あーでもないこうでもない、それを繰り返しながらやっと完成しました。
へー、
でもスポーツをする人にも見る人にも支える人にも全ての人に届くいい歌になったと思ってます。
うん、
スポーツ以外でも人生のさまざまな場面で背中を押してくれる歌でもあると思います。
まあ道のりは長かったけど完成したということで、はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
そして開催は来年ですが、県内ではさまざまな企画が動いているということです。どんな取り組みがあるんでしょうか。
3つご紹介したいと思います。まず一つ目が新しい大会をみんなで作り上げるプロジェクトアイデア2024です。
うん、
体育からスポーツに変わる初めての大会ということで、
はい、
スポーツだからできるアイデアを大募集中です。
はい、
応募期限は2023年の9月末まで。佐賀県民の方はもちろん福岡など県外にお住まいの方も OK です。大人も子どもも参加 OK で、いいアイデアは全力で実現させていただきます。
うん、
公式ホームページからアイデア募集していますので、ぜひ皆様アイデアをご応募ください。
例えばどんなアイデアが集まってるんですか。
はい、注目選手のプライベートを垣間見られる候補が見てみたいとか、うん、スポーツ漫画をきっかけにした体験機会を作りたいとか、はい、ナイターゲームを見てみたいとか、いろんなアイデアが募集されています。
私でもやっぱりこう今までやったことないスポーツで挑戦してみたいので、なんかこう家族で参加できるとか友達同士で参加できる、そういったものがあったらいいなと。
あ、そういったアイデア結構募集されてて、
あ、もう きっと皆さん考えられてるんですね。
そうですね、みんな同じ思いということで我々も結構重く受け止めているところです。
嬉しいです。
ありがとうございます。
じゃあもっともっとみんなね、はい、きっといろいろアイデアがあると思いますので、はい、ご応募お待ちしております。
お待ちしております。
続いての取り組みを教えてください。
はい、2つ目は公式ホームページや、広報媒体に使用している色とりどりのアスリートのシルエットありますよね。実はこのシルエットは実在するアスリートを元に作られたものなんです。は
い、
デザインは競技を表すピクトグラムとしても使用しています。
うんうん、
佐賀2024ではよりスポーツの魅力を伝えるためにリアルアスリートピクトプロジェクトというプロジェクトを展開しています。
はい、
一例を挙げますと、
うん、
高校野球のピクトグラムは2007年の夏の甲子園で佐賀北高校が優勝を決めた決勝戦の逆転満塁ホームランのシーンが元になっています。競技のイメージがしやすいだけでなくて、単なる記号ではなく、そのシーンの感動や思いなどが詰まった血の通ったシンボルとなっております。
わあ、なんかそういう話を聞くと見かけた時にちょっとこうグッとくるものがありますよね。
はい、 ホームページで各モデルのプロフィールやコメントを順次紹介していますので、ぜひご覧ください。
この間ね、私柿を食べに行ったんですけど、はい、その時にももうこちらがそのソフトボール会場ですよっていうピクトグラムと一緒に、じゃああれにも何かこうそういうシーンの思いが込められてデザインされていた、はい、ということなんですね、
は
い、
全てに裏話があります、
ね、うわー全部聞きたい、はい、でも時間がないので3つ目の取り組みについて教えてください。
はい、佐賀2024にボランティアとして参加いただける方を今年の春から募集しています。
はい、
募集区分は大会に来場される方の受付案内、会場の清掃、開閉会式の運営補助などを担っていただく運営サポーター、
はい、
手話や筆記により聴覚障害者への情報提供およびコミュニケーションの支援を担っていただく情報保障サポーターの2つ、
はい、
多くの方にご参加いただき一緒に佐賀2024を盛り上げていきたいです。
うん、
佐賀県の方はもちろん福岡県をはじめ近県からの募集も大歓迎です。
はい、
この春から佐賀2024公式ホームページにて募集を行う予定ですので、ぜひチェックしてみてください。
はい、
その他にもエンターテインメント性の高い開閉会式の演出だったり、
うん、
競技のオンライン配信など様々な企画の準備を進めているところです。
それでは本日のおさらいいきましょうか。佐賀2024に関する情報、今日ご紹介いただいたイメージソングバトンズ君の夢が叶うときや関連プロジェクトについては佐賀2024大会ホームページをご覧ください。会場となる佐賀アリーナについては佐賀アリーナのホームページをご覧ください。会場の雰囲気や今後予定されているイベント、コンサート情報も掲載されています。それでは最後に福井さんから一言リスナーの皆さんへメッセージをお願いします。
いよいよ来年佐賀2024国スポ全勝スポが開催されます。国民スポーツ大会としては初めての大会なので、スポーツの力を全ての人に届けられる、そんな大会を目指して日々準備を進めています。ぜひ皆さんも佐賀2024でスポーツの力を感じてください。
存分に感じたいと思います。福井さんありがとうございました。
ありがとうございました。
このコーナーはポッドキャストでも聞くことができます。番組のブログページからぜひアクセスしてみてください。さーて、来週はこの佐賀の小部屋でどんなお話が聞けるんでしょうか。お楽しみに。
アンルーの
佐賀の
小部屋。
佐賀の小部屋。